皆さんこんにちは。千葉大学の清水薫です。この音声の収録は2020年4月の16日です。入門基礎経営学会計学経営管理総論1中小ベンチャー企業論を履修する人向けの録音です。お元気でしょうか。普通の講義ができないというのはこれほどまでに大変なことなのかということはよく分かりませんでした。私も小学校の頃から幼稚園の頃から学校なんてなくなればいいと思ってた時は何度もありましたけれども、本当にそうなってしまうと、大変なんだなということです。やっぱり私たちは、ほんのちょっと休みがあればいいんで、ほんのちょっと現実逃避ができればいいんで、それなのにこんなになくなってしまうとは思っても見ませんでした。で、外にも遊びに行けないし、友達にも会えませんし、 LINE とか Zoom とかでつながってみたところで、やっぱり面と向かって話したり騒いだりできなくて、むしろ不自由だということが、まあ、実感できたんじゃないかと思います。人間というのは何でもね、勝手な生き物で、実は私たちは良いことは自分自身が努力したからであって、悪いのは自分以外に何かだと、人のせいだとと文句言いながら、言い訳しながらないものねだりをしているに過ぎないのかもしれません。さて、今日から講義を始めたいと思うんですけれども、この録音テープ、実は収録はもう何回もやってます。疲れました。いい加減。最初のうちは皆さんに分かりやすくと思って非常にゆっくり喋っていたんですけれども、それを試しに聞いてもらった、2年生の方から YouTuber みたいにやってくれって言われて、なんだそれと思ってですね、非常にテンポ早く喋ってポンポンポンと喋ってですね、ポイントポイントポイントを喋ってくれればそれでいいからっていうことで、まあ確かに今までの授業はポイントをうまく喋れなかったのかなとか、余計なこと喋ってしまってたのかなとか、黒板書きながら何喋ってんだろうなっていう皆さんが思っていたのかもしれませんけれども、実際 YouTuber の動画を、その人がいいっていう動画を見せてもらったらですね、なんかゲーマーがものすごい専門用語を駆使してですね、それをまあある程度編集でスピードをアップさせてるようなものだったんですけど、まあぶっ飛びましたね。こんなのと比較されてとか思いましたけれども、確かにあの放送大学みたいに昭和時代のですね、政見放送みたいにゆっくり喋っていても、皆さんにはむしろつまらなく感じられてしまうようなので、とりあえず今日は普通、私の普段通りの喋り方で喋ってみることにいたします。で、今日のポイントは学ぶって何よっていうことですね。1年生の方、2年生の方はまあもう一回学んでみようかと思うだろうし、3年生の方は今更と思うかもしれませんけれども、とりあえずこれは、今年度最初の授業ということで、しばらくお付き合いください。で、学ぶとは何かっていうことと、理科系の自然科学は何じゃいということと、で、それに対して社会科学は何かっていうこと、そして普段心がけておくこと、そしてまあ日本企業が置かれている状況ですね、日本経済の状況だとかっていうようなことを考えて、解決策っていうのはこんなもんがあるんじゃないかっていう私の提案をしてみようと思います。ただですね、過去の理論をただひたすら喋っているだけではつまらないので、最近のトピックスって何でしょうかということですけれども、まあそれを織り交ぜながら喋っていこうと思います。まず最初に、学ぶって何よということですけれども、まあ勉強すること、知識を得るために学ぶこと、またそれによって得た知識のことを学問というようです。で、それ以外にの意味としても、一定の原理によって説明し体系化した知識と理論的に構成された研究方法などの全体を融合ということなんですけれども、これではちょっとまだよく分かりません。で、自然科学っていうと、まあ、私たちは今社会科学ですけれども、自然科学の方はどうだっていうと、自然における観察可能な対象やプロセスに関する学科あるいは知識と言われています。で、その自然に属する諸々の対象を取り扱い、その法則性を明らかにする学問だと言ったところです。法則性、一定の条件の下で必ず成立する物事相互の関係だそうです。で、これは、まあ、簡単に言ってしまうとパターン、さまざまな要因の中から決定的に重要なポイントを見出す作業と、 ポイント同士の関係性を見出して、それを別の現象に当てはめて考えて、その当てはまり具合を見て別のポイントがあるかどうかを探る作業があるだろうと思います。で、例えば今回の新型コロナは過去のインフルエンザの法則性とか知識では防御できなかったのです。どうやら感染の新しいメカニズム、機序、機械の機に序列の序、機序があるらしくて、それをまだ人類は解明できていないようです。さらに抜本的な治療法、特効薬、発症前のウイルス拡散量、マスクの有効性なども未解明の部分が多いようですね。で、新型コロナに関して最も恐れられていることというのは、もしかすると次に同じウイルスが侵入した際に、インフルエンザだったら病原体を攻撃する抗体がすでにできているので、感染しても大丈夫というのがあるんですけれども、どうやらこの新型コロナにはその病原体を攻撃する抗体が体内で十分に作られていない可能性があるのではないかと言われています。そうなると今の自粛だけでは対応が不可能になります。で、こんな未知のことに対してどのようにして法則性を見出して克服していくのかと、繰り返し観察して繰り返し実験していくしかないということ。少なくとも過去の法則性で分かっていることは、特効薬ができるまでは特に高齢者と基礎疾患のある方は重症化する恐れがあるということ。さらに言うと、スペイン風邪とか1900年代の初期の頃に流行ったものがあるそうですけれども、第2波が怖いと。第1波は、人々の防御の姿勢が続いてるんでいいんですけど、そのうち緩くなって、第2波が襲ってきて、まあ次も大丈夫でしょってやってしまうと非常に大変なことになるということのようです。津波の時もそうでしたよね。第1波の時にはみんな、ああこのぐらいかと思って2波がものすごくてやられちゃったわけです。で、その一方で規模感、影響度も同時に見ておく必要があります。今までのインフルエンザ、おそらく日本だけで毎年10万人が感染して2000人から3000人の方がお亡くなりになっているという事実は見落としてはなりません。これは今年新型コロナのために史上最低になっているのではないかと言われています。で、その一方で自殺者は年間2万人、交通事故の死亡者が年間3000人で、この間といってももう9年前ですけれども、東日本大震災では2万人の方が命を落とされました。そういった規模感で日本のこの現在の感染者数8500名ぐらい、死者数120名ぐらいという数字をどう解釈するのかということを考える必要があります。それでは私たちの属する社会科学ですね、これはどういうことかっていうと、先ほどの自然という言葉を社会というふうに置き換えてみれば、社会における観測可能な対象やプロセスに関する科学あるいは知識、社会に属する諸々の対象を取り扱い、その法則性を明らかにする学問のことを社会科学と言います。主な分野としては経済学、法学、政治学、そして教育学、社会学などがあります。何らかの法則性があって再現可能性と予測に役立てるというものです。もともと人間は将来を正確には予測できないんですけれども、過去のパターンを勉強しておけば将来こういうことが起こるぞということを言い当てる確率を高めることはできるはずなんです。で、その過去のパターンを勉強していない人は未知のことに直面するとその場の雰囲気とか気分、サイコロの出た目で決めるしかありません。学問のある人というのは目で見て自分の頭で考えてきちんと筋道を立てて、はてこういう時はどうしたらいいかなっていうことを考えることができるんです。考える力を養うしかありません。大学はその材料とチャンスを提供しているに過ぎないのです。自分で考えて判断して行動すること、そして自分で考えて判断して行動した結果については自分で責任を取るという心構えが必要です。それができない人が人のせいにしたりします。ただし次のポイントも重要なんですけれども、過去の知識、常識と思い込んでいることが邪魔をして、その時の正しい判断を鈍らせる、誤らせるということもあります。これは非常に悩ましい問題だと思います。新型コロナに関して言えば、世界各国でこれだけの死亡率に差がある理由を今後考えていかなければならないでしょう。ダイヤモンドプリンセス号の乗員は3700人、うち12人の方がお亡くなりになっていると。これは100万人あたりに換算すると3600人の方です。で、今ヨーロッパでは最高 100万人あたり300人から400人の方がお亡くなりになっているということを考えると、ダイヤモンド・プリンセス号の死者の割合というのは非常に桁違いに大きかったということが分かります。まあ、これは外れ値として無視するとしても、アメリカは100万人あたり80人です。で、じゃあ日本はというと 1.1 人ぐらいです。これから増えていくのかもしれませんけれども、この差についてはまだ解明できていません。ウイルスが変異したのか、気候ではないか、まあ、大気汚染ではないかという自然科学の見方がある一方で、まあ、自然科学と社会科学がちょっと混ざったような喫煙率だとか貧困だとかで、バッチリ社会科学の法律の問題だとか生活習慣の違いではないかっていう見方もあります。いずれも決定ではありません。で、ちょっと話を飛びますけれども、私たちは世の中変化するっていうようなことを平気で言いますけれども、全てが同じスピードで変化するわけではないからこそ、まあ、いろんなことができることがあるわけです。金とか情報はすぐに変わっていきますけれども、物はそう変わらない。人の行動は変わるのでしょうか？あまり変わらない。習慣は、まあ、1年2年かかるでしょう。人の能力はどんどんついていくっていうことも5年10年のタームでしか変わっていかないと思います。基幹技術になってくると30年に1回ぐらいしか変わっていかないと。テープレコーダーからレコードからテープレコーダーだとか、それから CD に変わり MD に変わりというような、 MP3 に変わりというようなことですね。そういうような技術の体系というのは、大体30年に1回ぐらい大きなものが来る。蒸気機関があれば、その後ガソリンエンジンが来て、その後電気になりというようなことも全てそういうことです。30年に1回ぐらい変わっていくんではないかと。で、法律に関して言えば50年に1回変わるかどうかで、最後の無意識の価値観というのは100年タームで変わらないということが言われています。変化の速度の差こそ面白みと恐ろしさがあるんだろうと思われます。それでは、私たち普段心がけておくことは何かということは、視点を広げておくことです。それから柔軟であることです。で、さらに言うと、その焦点を絞って深く考えることが重要になってくると思います。T 型、タイガーの T ですね。画鋲のような考え方、広く、そしてある一点については深く考える。で、最近になってくると、この深く考える点も1点だけではなくて2点以上、円周率のパイ型、深く考えることをいくつも持っておく、深くできることをいくつも持っていく、そういう人間が多分重要視されるであろうと。で、心がけておくって言って、視点を広げる、柔軟であるって言うだけではよくわからなくて、じゃあどうしたらいいかっていうと、人間っていうのは普通に生活していると、地表1.2メートルあたりに視点があって、時速4キロぐらいで歩いて移動しているものです。それを地表5ミリ、時速16メートルの虫の目、そして地上100メートル、時速100キロの鳥の目を持って、より深く過去のパターンを認識して、未来も見通すように心がけることが大切ではないか。時には自転車に乗ったり、時には自動車に乗ったり、時には顕微鏡を覗いたり、山に登ってみたりというようなイメージです。井上ひさしさんが、難しいことを優しく、優しいことを深く、深いことを面白く、面白いことを真面目に、真面目なことを愉快に、そして愉快なことはあくまでも愉快にという言葉を残しています。こういった心がけというのは非常に重要だと思います。さて、今私たちは新型コロナウイルスというものに生活のすべてが奪われているかのように思います。確かに一日中家にいなさいとか、テレビをつければ、アナウンサーがいかにも深刻そうな顔をして、非常に大変そうな顔をして、この状況を伝えている。どんどんどんどん感染者数が増えていくというようなニュース、ずっと流れています。で、アメリカはどうなっている、ヨーロッパはどうなっている、なんていう話ばかりですけれども、基本的にもうちょっと、もしコロナが収まったとしても怖い話というのはあるだろうと私は思っています。それは、日本国政府発行の国債の価値が世界市場において信用を失い暴落することだと考えているんですけど、これは実は20年ぐらい前から言い続けていて、実は全く暴落していないという。だから、この暴落しない理由が何かあるんじゃないかと私は思っています。経済学の分野では、もっともっと借金すべきだっていう理論が最近盛んになってきています。まあ、それが本当か嘘か まだまだ検証するには、時間かかるだろうと思うんですけど、私はやっぱり日本国政府発行の国債は暴落するかもしれないと思っております。で、その国債っていうのは何かといえば、日本国政府が過去のさまざまな経済苦境、オイルショック、円高、リーマンショック、大震災などを切り抜けるために赤字国債を発行してきたものです。つまり借金です。これを内外の金融機関や個人が日本の国債を信用できる債券だとして購入しているんです。これによって、売買が成立しているわけですね。ただし日本の債務残高は膨大で、 GDP と比べて 2.4 倍もあるというところです。これは他の国と比べて、他の先進国、やばいと言われているイタリアでも 1.3 倍ですよね。それからアメリカが 1.1 倍、でフランスとかイギリスとかがそうじゃなくて 0.8 倍ぐらいでしょうか。これというような感じになっています。はい。で、この 2.4 倍、 GDP 比 2.4 倍というのは主要先進国の中でも最悪の水準になっているというのは今繰り返し言いましたけれども、地方債と合わせれば総額2000兆円にもなります。これは今生まれたばかりの赤ちゃんから最高齢のお年寄りまで全て含めた1億2000万人、1億3000万人で割ると1人当たり1600万円の借金です。すでに日本全体の財政が破綻していると言わざるを得ない状況だと私は思っています。だから布マスク2枚だとか対象を絞った30万円の給付にがっかりした人がいるかもしれませんけれども、日本国政府は自由に使えるお金を備蓄してないんです。もう国民がどんなに求めてもこれ以上払えない、新たに借金するしかないのです。ですからこの国債という日本への漠然とした信用という非常に不確かなものが円の価値とか国債の価値を支えているのであって、いつ崩れても不思議ではないと考えているんですけれども、崩れていないという、このメカニズムが何かあるのかもしれません。で、政府が借金する理由っていうのは、政府による国民に対するサービス全体が国民が払う税金の総額と見合っていないからです。政府による国民に対するサービスというのは社会福祉、医療だとか、それから地方交付税、地方に交付金、地方交付金ですね、それから公共事業、教育、防衛、そして過去の国債の返済です。医療には 30%、地方への配分が 16%、 公共事業と教育と防衛が 6% から 5% ぐらい、そして過去の返済が 24% もあるんです。これはどういうことかというと、国民が政府に求めているものが過剰だということです。国民は政府に求めるんだったら、国民は自分たちがちゃんと納税の義務を果たさなければならないです。しかし国民が赤字国債をどんどん発行する政策を主張する政治家を選挙で選んでいます。いわゆるポピュリズムです。大衆迎合。必ずしも悪いことではないのですけれども、そういうことを研究者の目で冷静した分析の書が一つあります。ポピュリズムとは何か、千葉大学の水島先生がお書きになった、中高新書です。2016年に書かれた本ですけれども、必ずご一読をお願いしたいと思います。医療費の無償化だとか、教育の無償化、消費税引き下げ、賃金アップ、働き方改革による労働時間短縮などなど、耳障りの良いことばかり言う人を選んでいれば、当然ツケが回ってくるに決まっています。日本人の能力と努力のレベルで、日本人は能力と努力のレベルで他国に抜かれつつあるのに、未だに技術大国、日本人は素晴らしいと思い込んで生活水準をさらに高くしようとしているけれども、もはや行き詰まっているんです。人口構成の中で比率の高い中高年が選挙に行って、比率の低い若者が選挙に行かなければ、おのずとどういう結果になるか、ますます若者だとか子どもたちの方に負担がの幸せがいっているということはもうすでにご存知の通りです。で、それでは解決策はどうしたらいいのだろうか。今のところこの巨額の借金を打ち消すだけの打ち出の小槌はないんですね。地道で長期にわたる不断の努力が必要です。で、大前提として私たち国民全員の意識改革です。 一時的な生活レベルの低下は避けられません。そして医療費の負担増、特に風邪や成人病など、生活習慣病などの個人の生活に由来する疾病の負担は大きくしなければならないと思っています。教育だってお金がかかります。大学自身も淘汰しなければならないと思っています。で、学生も働きたいならバイトではなくて大学を辞めて正社員として働いた方がいいと思います。大学は勉強するところだという自覚を持ってほしい。で、中高年寄りの政策をどうやったら若者に向けさせるかっていうのは、もう若者が賛成しなければなりません。選挙に行って自分たちの意思を表明しなければならない。どういう世界になろうとも、必ず自分たちのが考えて、自分たちが判断して、自分たちが行動すること、その結果について自分たちが責任を持つという気概を持ってくださいということです。これが大前提です。で、短期的にはどうしたらいいのかっていうと、政府によるサービスの削減です。必要なサービスの遂行をするのであれば、効率化をしなければなりません。で、何かしら法律によって守られている人々がいるのであれば、そういった既得権益を解体しなければなりません。例えば公務員の数が多いのではないか。公務員の数が多いと昔言われて、公務員を減らしましたけれども、それは形だけ減らしたのであって、独立行政法人化などという特殊法人を作って、それで公務員でなくしたっていう言い方をしています。私たち国立大学もそうです。独立行政法人化して公務員ではないと言ってますけれども、実際はほぼほぼ変わりません。こういった公務員に準じる特殊法人などを削減していかなければなりません。で、先ほど申し上げた必要なサービスを遂行するにあたっての効率化も、私たちはやらなければならないことです。例えば大学の入試、前期入試、後期入試を受けた方だったら分かると思います。前期入試で受かった方なら、なぜ後期入試の受験料、検定料を掛け捨てしなきゃいけないのか。確かに昔は前期と後期の期間が短いので、その間に、さらに出願をするということは非常に時間的に難しかったっていうのはあります。でも今やコンピューターの時代です。ウェブ出願ができます。前日までに出願すれば、受験票なんてすぐ自分の手元に届きます。それなのに前期と後期同時に出願させて、後期を掛け捨てさせる。さらに後期を受けに来た人は分かると思いますけれども、教室、受験会場の教室にガランとして、前期で受かった子たちが抜けているところで、ガランとしたところで3人の試験監督が監督しなければならない、非効率。実はあれ、30年間変わらないシステムなんです。私が高校生の時と全く同じやり方を続けているんです。これだけ世の中の技術が発達しているにもかかわらず、これは怠慢と言わざるを得ません。こういうようなことをどんどんどんどん、やめるというか、ロスですね。必ず必要なサービスは続けなければならないんですけれども、こういったロスは絶対に削っていかなきゃいけない。その気概がない。やらなければならない。だから私はやろうとし、一生懸命やってるんだけど、孤軍奮闘、なかなか、時期尚早だとか、ミスが起こったら困るだとか、言い訳をみんなしてやらないです。じゃあ、その一方で、税金を引き上げなければならないです。消費税が0から3に上がり、5になり、8になり、10になりと、その度ごとに景気が悪化するって言われてますけれども、今の社会保障費を支えるだけの税金を取れていません。ですから、とにかく税金は引き上げなければならない。うわっと思うでしょうね。やっぱり累進課税をせざるを得ないと思います。ここら辺は、税金にお詳しい方に話を譲ろうと思います。で、中期的に何をしたらいいのかっていうと、やっと経営学の話になってきます。企業が貿易によって外貨を稼ぐしかありません。企業が継続的に新製品、新サービスを開発していき、それを貿易によって、外貨を稼いできて、これを日本の医療費に当てていく、次なる製品開発、次なる新サービスの開発に当てていくことになろうかと思います。これをやり続けなければならないです。日本は安易に、生産拠点を海外に移していきました。もちろん日本人の賃金は高かった、円高になってしまった。だから 日本国内で作るよりも海外で作った方が安かった時代はありましたけれども、今やどうなんでしょう、そのあたりのところをもう少し考え直してみてはいかがでしょうかというのが企業への提案です。それから当然のことながら従業員のレベルアップを図っていかなければなりません。これだけ外貨を獲得すると言っている以上、海外に飛び出していって自分たちの製品を売らなければならない。それなのに日本語しか話せないような社員では困るんです。やっぱり英語のレベルアップ、日本語のスキルアップ、ものの考え方、見方というものを常にレベルアップしていかなければなりません。業務の効率化もしていかなければなりませんし、それから大企業が 0.3%、 中小企業が 99.7% というこの考え方も改めていかなければならないのです。規模が小さく非効率な企業が多すぎるんです。もちろん技術力があって小さな会社がありますけれども、やはり 99.7 対 0.3 という分類そのものがもはや学問的に成立しないなだということに皆さん気づかなければならない。これは政策的に、99.7 というふうな数字が置かれていますけれども、これはもはや無意味な区分です。ですからこういった規模が小さくて非効率な企業をやはり整理統合していく、ある程度政策、保護的な政策を段階的に規模が大きくなったら削っていく、でさらに言うと規模が大きくなったらなったでより、税制面で優遇するだとかなんとかだっていう、その効率を良くするような政策を、どんどん打ち立てていかなければならないだろうと思われます。まあ、企業というのは基本的には利益を上げるところだと皆さんご理解しているかもしれません。もちろんそれはそれで重要なポイントなんですけれども、働いている人が物心両面の幸福を追求できるような場になっているかどうかというのも非常に重要なポイントです。やはりこういったところを将来的に自分が勤めるかもしれないその企業というものをどう分析して、どうそういったところに就職していくアプローチを取るのかっていうことを考える過程としてこの授業があるんだろうと思います。今日のところは以上です。